はい、というわけで
後半戦私のやつでじゃあ行くと恋愛が、まあ、黒猫白猫、
あもうね
最高、
黒猫白猫はもう本当に最高やったね。
見たことなかった、
見たことなかった。この1個前のアンダーグラウンドは見ててすげえいいってなったけど、いやペロちゃんがいや黒猫白猫の方がいいよって言ってて、
うん、
今回初めて見たけど素晴らしかったですね、
うん、
あとあんなやかましい映画もないけどね。
そうそう、ずっとだからもう音が出始めたら、うん、ノンストップで最後まで行くって、だからまああのざっくり言うとマッドマックス方式。
はいはいはい、まあね、
ただ怒ってることは全然違うけど、うん、彼らはでもなんていうのかな、まあボーイミーツガールで好きな子ができて、
うん、
でもその間にわちゃわちゃいろいろ家族間のことがあったりとかして、はい、で結局でも最後は大団円で終わるっていう気持ちよさ、
そうそうそう、気持ち美しい感じ、ね、
そうそう、
なんかあのペロちゃんの10本で、うん、俺クラークスだけちょっと見れへんかったんけど、うん、そうね、最初に話したこのハピネスガンモクラムを除けば、
うんうんうん、
まあこれも、はい、ガンモもそうかもしれないけど、まあやっぱ音楽とやっぱりあの快活な美しい女の人、
あのさ黒猫白猫の女の子は超可愛い、
超可愛いよ、もう最高
ってなるよね、あのちょっと歌が上手くない時のバイクで走りながらなーなーなーララララララとか言いながら、
うん、
あれがね、
あれ最高やろ、
あの日映画のひまわりの中のひまわりのシーンよりもいいひまわりのシーンっていう、
そう
で、あの、うん、若いんだか若くないんだか分かんない主人公の男の子もなんかいいんだよね、
う
ん
う
ん、
いいね、うん、
だから知らない俳優が出てて知らない女優で、うん、しかも場所のその、うん、土地勘もないようなところの話は多分これ、うん、なんだっけ、あっちの方だからボスニアとかさ、そっちのセビリアとかあっちの方の話だからあれだけど、
うん、
もうさ、
うん、そうそう、ね、
それでもやっぱり音楽があって人が生きてて、
うんうん、
で楽しそうで、
うん、
悪いやつらも愛らしいっていう、
そうそうそう、
あのさもうコカイン好きのさもうひどいやつがさ最高ってなっちゃうじゃん。
いや最後にさ、これが友情の始まりなんだよ。
This is beginning a beautiful friendship って思っちゃった私あれで。
いやだからほんまに、まあラッチョドロームもそうやけど、まあいわゆるちょっとジプシー的なっていうか、
そうジプシーがすごい好きだから、
システムのに弾かれた人らのまあすごい自由な生活みたいなのが、でしかもちゃんとあの全部 理屈が通ってるのがめっちゃいいし、うんうん、で金より人間関係とか、
うん、
過去の恩義みたいなところで動くっていう感じとか、
うんうん、そうそう、資本主義から全く関係ないところの話やから、うん、すごい面白いなと思うんだよね。
ファンタジーやったね、
うん、これでもこれがファンタジーだとダメだなって思う、
まあね、
な、うん、やっぱりこれを理想として私は生きてるな、うん、で理想の結婚式これが、
ああなるほど、ね、
うん、結婚式をやるならもうこういうアヒルとかがいて、なんか犬とかわけわかんない生き物がいて、ちょっと便器に落ちたりとか、うん、そういうハプニングも含め生バンドでやるっていうのがいいね、
はいはいはい、あじゃあウンタマギル見てほしいね、やっぱ、
うん、そうだね、きっと好きな感じが、
アヒル使い、
うん、
小動物使い超似てる、あと音楽がめっちゃ入るとかね、
いいね、うん、まあ、ま、そう、それとやっぱ似たのっていうか、まあ、ジプシーつながりでラッチョドロームが、うん、これは、
ね、
どう、
これ変わった映画やったなというか、うん、最初何のさ
説明もなかったもんね、
なかったで見たらまあ簡単に言ったらそのまあジプシーなんやけど、
うん、
インドから派生したジプシーがどんどんこうい
ろんな国に行くことによって音楽が変わっていくっていうのを追っていくドキュメンタリーなんです、うん、
その歴史とその時間経過と移動による国住んだ国の変化みたいのを歌と演奏だけで繋いでいくっていう、
すごい説明全くないからね、そうそうそう、途中字幕もなくなったりする、何歌ってんのこれみたいな、わかんないじゃんみたいな、
そうでシーンとシーンの変わり目もなんかこうその演奏を見てた子供が大人になって演奏者になったんかなみたいな風に見えるところもあれば、うん、全く関係ない飛び方もしてて、結構最初なんじゃこれって思ったけど、 見てたら俺これ結構ちょっとねすごい映画かもって思った。
これ、ま、昔のカンヌって大賞なんだけど、なんで見たのか忘れちゃった。あ、多分監督がねこのジプシーの映画ばっかり撮ってる人で、トニー・ガトリフっていう監督で、他の、うん、ガッチョ・ディーロっていう映画を最初に見て、うん、それは、トランシルバニアの町に、
うん、
全然地元の子じゃない子が、やっぱりジプシーの町だから、うん、ジプシーの音楽を自分のお父さんもその村に住んでて、
うん、
自分もまた取りに来たんだって言って音楽を取りに行く話で、その間に、まあ、恋愛があったりとかするっていう、すごいいい映画なんだよそれが、うん、まあ、っていうかトニー・ガトリフの映画がすごいいいから全部、うん、でその流れで見たらこれストーリーがないじゃん、
う
ん、
まあないじゃない、
ざっくり言うとストーリーはない、
うん、
でも人間が生きてる、
うん、
すごく、
うん、
それだけ人間が生きてて、うん、物語がなくても音楽と踊りだけで、
うん、
そう見せてくれるっていうすっごい美しい映画、うん、もうでもナショナルジオグラフィックみたいな感じじゃなくて、
うんうんうん、
これがすごいんですよみたいな感じじゃなくて、うん、そこにただ人がいるだけっていうのを映してるのが本当に美しいなと、
う
ん、旅した気分になっちゃうねこれ見てると、う
ん、でなんかその歌詞は意外と暗いっていうか、
うん、そうそうすっごい明るい歌ね、もう全部歌詞がね迫害されてるから、やっぱり
そのジプシーっていうやっぱりね、そのだからフェロちゃんの選ぶ映画とかってやっぱこう自由について、
そうそう自由になるぞっていう映画
その自由が置かれる場所によってどういう風にこう、
そうね、
扱われるかみたいなのもあるなと思ったんやけど、
でも
この映画のすげえのはただで演奏がもう素晴らしすぎるんだけど、うん、で俺さ別にミュージシャンじゃないからそんなに音楽詳しくないけど、うん、その時代が今に近づいてどんどんこう西へ西へそれこそヨーロッパに入っていくにつれて、うん、やっぱ音楽性はどんどん今っぽくなっていくねんけど、うんうん、そのいくつかのフレーズとかビート感とかリズムとかがすごいつながってるっていう、う
ん、根本は変わんないんだけど、うん、全然違う音楽になるっていう、
そうでそこをさ演奏してる人たちがさ男女も老若男女関係なく普通に演奏してんねんけど、うん、そのひたすらその演奏してるのを本当にカメラを全く意識せずに演奏してる横側とか見てると、うん、なんかねもうすげえちょっと極端な言い方すると、うん、なんかあらゆる時代のあらゆる場所で、
うん、
多分すごい虐げられてたりとかする暗い日常もあんねんけど、うん、その中で演奏してるっていうその瞬間だけをつないでるから、
うん、
その演奏してる瞬間だけは極端に言うと時空を超えて一個のジプシーっていうものの、
うん、
その魂みたいなところとつながってるみたいな、
そうそうそれを撮りたいんだと思う。トニーが撮る本人がやっぱりそのジプシー出身だから、うん、で撮る映画ももうある時期から、昔はフランス映画のなんか結構僕のおじさん的な映画も撮ってたりしたんだけど、でもこれを撮ってからがずっとジプシーの映画を撮ってるわけ、うんうん、今まで、
うん、
でもこの間ちょっとドキュメンタリー1個イカレ生きておれっていう結構有名な活動家が亡くなった時の本を元にした、うん、もう今の世界に、まあ、そのままイカレ生きておれっていうその書いてある文章を全部出して、うん、あとそれを画像でつなげるっていうだけの映画を作ったんだけど、
うん、
でも基本はこのジプシー路線 で、
うん、
で知らない世界が本当に面白い、
うんうん、もうあるし、なんか俺映画としてその俺まあ、これよく漫画の話でよく言われる話やねんけど、うん、漫画の火の鳥って一巻で世界の始まりから終わりまでを書き切るやんか、うん、で片やスラムダンクは2分ぐらいのことを一巻で書くと、
うん、引き伸ばし
だ
よね、
そう引き伸ばしで、だからこう一巻という単位で語る時間軸の長さみたいな意味では、
うん
うん、このラッチョドロームが2時間で語ってることってすごい壮大やなと思って、
そう、芳醇芳醇、
で一番やっぱ最後のシーンが
やっぱりフラメンコでね終わるんで、ね、最後は。
やけどその後にこう多分もう壁、その人が住んでた壁を全部固められて、
そうすっごい悲しいんで、
バラバラにされんね、
うん、
バラバラにされんのもうほんまに犬が遠吠えして、うん、仲間と感情交わし合うみたいな感じで丘の上から歌うのに、
うんうんうん、もう演歌ね、
各街角で答えるみたいな、うん、だからもういもうバラバラにされても全然歴史はつながっていくみたいなところで終わってて、これひもうほんま火の鳥的なスケール感のでかさを、
いい映画なんだよ、うん、
いや最初ちょっと
これ進めて嫌っていう人はねまだ会ったことない、多分嫌っていう人とはもう絶対友達になんないと思うセンスないなってなっちゃう、これわかんないのみたいな、
あ、はいはい、いや結構ちょっと俺個人的にちょっとね、うん、ちょっといろいろヒントをねもらったって感じがしたね、うん、なんか
行きたいくなっちゃうね、しかも
あ
私はずっと思ってるんだけど行きたいなと思うけどなかなか行けてない。
やっぱジプシーってそもそもこう定住しない、もうとにかく移動していくっていう、うん、でそれはまあ言ったらここではないどこかをずっと追い求める、まあちょっとこう現実せない夢追い人みたいな批判もある。あ
でもなんか違って本ジプシーって生活のために移動してただけだから迫害されちゃうから、うん、で迫害されてまた移動してみたいな、で地元に根付いたジプシーもいるんだけど、地元に根付くと今度はヤクザになっちゃうの、うん、
あ、はいはい、
つける職業がないから、はいはい、占い師とかやっぱ悪いことで、だからイメージがすっごい悪いようなのか、ね、でもそう言われててもやっぱり彼こういう文化的な土壌があるし、
そうね、だからこう現実世界に社会に合わせようとするとリスクがあるやん、
うん、
そういうそもそもの考え方がリスクがあるわけやんか、うんうんうん、できるだけこうやっぱ同じところでそれこそ何代とやる、うん、固定するっていうのが、まあ、社会的に安定というか、うんうん、まあ、害がないと見られるんやけど、まあ元々そもそも人間はだからこう地球のあるところから生まれてずっと移動してきて今のことになってるわけで、でやっぱちょっと未だにやっぱ移動したい願望っていうのはどの国の人にも持ってるものやんか、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう、で
ここではないどこかね、
そうそうそうそう、でもそなんつってんかこうそれをなんかこう美しいだけじゃなくて結局移動してんのにルーツを感じるっていう、うんうん、だからこう別にそのなんつうかなこう帰ってくる場所みたいのは別に国とか家とかじゃなくていいみたいな、
うんうんうんうん、だからその人がいるところが帰るところ
みたいな、ね、そうそうそうそうそう、
家族がいるところがとかね、
そう、
そういうことだと思う、
やっぱ人に故郷を人にするっていうのが、うん、やっぱりなんかあるべき形かなっていうのをちょっと思ったけど、
こんな風に生きられたらなって本当に思う映画、
うん
うん、本当に初めて見た時にこんな風に生きたいけどこれはその土地に行かなきゃいけないしみたいな、こう、うん、で実際にこの人たちとの町に行ったことがある人が言ってたのは、うん、やっぱり人種が違うから逆に今度は私たちがよそもんだから、うん、ものすごいお金なんだって、だからここの中に入ることできない、うん、結局私たちは、
そうそうそうそう、いやだからこうこれ的なことを
やるしかない、
自分でやるとすればどういう行動するかっていう、だからどこにルーツを置くかみたいなこと で、
うん、
でやっぱ日本ってやっぱ世界的に見ても同じ単一民族があまりにも多すぎる、
そう他のもんが入ってないからね、そうあんまり
東京のさそれこそその辺の街角で立っててもほとんど日本人、うん、まあ、ちょっと御徒町はちょっと特別やねんけど、
あと高田のババとか
ね、やっぱねそういう時ところにずっと生まれ育てたらルーツっていうのは考えにくい、
うん、
けどやっぱルーツっていうのを考えておかないと、
そう
何かが起きた時に何を大事にするかみたいな
の
が、
そう、ね、
うん、でなんか表面的なもんが壊れてもルーツさえ守れていたら自分としてあり続けることもできるし、うん、なんか
帰れる場所があるっていう強さが絶対にあると思う、
それはだから国とかにしちゃうと、
うん、
国なんてもう幻想やからないし、うんうん、家族っつってもいやまあ、家族は大事かもしれんけど、うん、俺にしてみたらちょっとこう離れていきたい対象でもあったりとかするから、うんうん、結構やっぱ ルーツどこに置くかとか、うん、どういう価値基準でやっていくんかみたいな、
うんうんうん、
でそれを年に何回か思い出す瞬間を持つべき
みたいな。今ちょっと秋だしね、ちょうどいいかも、ね、
っていうね、なんかねちょっとね良かったですね、これ
良かった、うん、憎しみがねちょっとこの話に通じるんだけど、憎しみは、うん、フランスのすごい貧しいゲットーっていうところで暮らしてる黒人とアラブ人と、
うん、
まあフランス人でも最下層の人たちの話、うんうんうん、あのよく暴動が起きて車が燃えてますみたいな地域のところの話で、でやっぱりなんか政府に対してなんかそういう貧困層の政策に対してまたいろいろデモがあって、で若い子が捕まって刑務所に入れられた、暴動があった次の日っていう設定の話で、その子たちが自分たちはどうやって生きていくべきなのかっていうのを自問自答していくっていう話なんだけど、マチュー・カーソビッツの処女作で、で白黒でかなり迷彩のきつい白黒でなんか硬い絵で作ってるんだけど、もうねそのやっぱりゲットーだからヒップホップなんだよ、
はいはいはい、
フランスで、
はいはい、
でヒップホップの90年代だからもうそれこそガンモとちょっと似てんだけど、ガンモもやっぱりアメリカの最貧相の話だけど、今度はそれをフランスに移したっていう感じの話、
はい、
でもっとあの会話があるから、もっとちょっとどうやって生きるかっていう話なんで、
うんうんうん、
もうぜひ今日置いていくので、
ああそうね、
うん、
予告編だけ見ただけでも最高に面白そうな気配がしたね、あれは。
そうなのよ、うん、なんかもうなんて言うんだろうな、私はまあ普通の中流家庭で育ってるし、わかんない世界の話だから、でやっぱりなんて言うんだろう、大人になってからわかることもあるから、
うん、
高校の時にこれを見たんだけど、高校の時に見てやっぱりよくわかんないわけ、そのバックグラウンドがわかんないから、
うんうんうん、
で大人になってあれはこういうことだこういうことだって、でも絵力がすごいから、うん、すっげーかっこいいってなっちゃうわけよ、は
いはい、いわゆるあれプロジェクトの話、
プロジェクトの話、でもフランスだからプロジェクトって言わないんじゃないかなって
思うよね、はいはい、なんかね、でもあの田中六大君っていう漫画家の人が、うん、団地で生まれ育ってて、うんうん、だから海外に行ったら団地に行くんやって、
うんうん、
でさ、まあプロジェクトと呼ばれるアメリカの団地とか、うんうん、まあそれこそフランスの団地も行ったらしい、
うんうん、やっぱり
やばいらしくて、やっぱり
すごいやばいみたいね、
うん、なんかその六大君が言ってたのは、あのその団地のど真ん中に三角形のモニュメントがあるんだけど、
うんうん、
そこにチャリンコが3台ぐらい刺さってるわやばいなと思ったら、あの団地の上の階から瓶投げられたっつってな、アジア人をっつって、
でもさ彼らもさ移民で入ってきてさ、ね、今移民の問題もあるけどさ、
うん、フランスはそれが定期的に出るから、
そうそう、で彼らの話なのよそれで全部、はいはい、最初に受け入れた移民がもう大人になって、
うん、
でもう人数も増えてきちゃったしどうしようみたいなさ、
うんうん、
とこだと思って、もうそこにはずっと入れてもらえないしっていう、はいはい、でだからアラブ人がいて、
うん、
黒人も多分アフリカ系の黒人なんだよね、なんか紛争で、
うんうん、
っていう、でその主人公たちはまだ少年とかだから、
うんうん、
10代か20代ぐらいだから、
うん、
2代目なんだよね、親が移民で来てて、
はいはい、
自分たちはフランス人なのにっていう気持ちもあるわけよ、うん、
まあでも日本もねやろうとしてるからな今それ、
ね、
でさ、あのあれやん、日本はないかと思いきやサウダージでもめっちゃ明確に示されたっていうさ、
見てないけど本当に、
いやもう多分フランスもそうやと思うけど、日本は見えへんとこですでに
もう起きてると思うよ、だって
エリアを分けてしまってんねん、うん、だから移民のやつと、うん、ブラジル人と日本人、
移民っていうよりも不法労働できてると思ってる人が多いと思う、
ああはいはい、そのイメージ作りもある
そうね、でさ外人にカード出して、
はいはい、
カードがなきゃみたいな、
はい、
とかもう本当ひどいよね、お金本当に持ってないとちゃんと受け入れてくれない、
うん、まあその辺はまだな、あの大陸つながりやからヨーロッパよりむずいだけど、日本はちょっとわざわざ来なあかん感はあるんで、
でも私、まあ、ちょっと政治の話になるけど、うん、これからの日本ってあんまり魅力はないから人入ってこないと思う、
まあね、
観光地としてちょっとお金持ちの外人が観光地として来て、でも住むにはもう働くにしても日本は
いやでもやっぱまだ縁
がねちょっと強いからね、うん、でもどうかな、他に魅力的な国あんじゃん日本はこれから新しい産業考えないと落ちてくばっかりだと思うよ、うんうん、世界まだ第3位だけど分かんないよ。
だからっつってでも中国に
行っても無理やん。中国インドに行くかっていうとそれはまた別、それは人口で彼らはすっごい搾取しながらやってるから、
そうそうそう、まだだから日本の方が外なんか労働者として入るには、
まあね、
まだちょっとその保証があるのかなと、ね、
全然先に進まなくなってきたっていうねあと何だっけ、ガンボ、
あでもトゥモローワールドか、
トゥモローワールドいいよね、
ゼログラビティの監督ですね。そうそう、いやまあもうこの人はもう これはもうまあこれもある種ディストピアもんやけど、編集っていうか見せ方の小気味よさと、
そう
これも舞台ヨーロッパでどこやったっけ、これ
イギリス、
イギリスか、
アルフォンソ・キュアロンだ、
うん、いやイギリスの結構ゲットの見せ方もやっぱかっこいいっていうか、
うでこれが私はなんでこれ入れたかっていうと、キュアロンの映画が全部好きってわけじゃなくて、うん、これが見たことない映像見せてくれたから、 あの長回しの映像がすっすごい綺麗、
はいはい、
あのどうやってんのこれっていう最初に思ったあの感動を何回も味わえる、何回見て
る、はいはい、あのあそこも好き、あの車で運転
してて、そうそうそうそう、
あの長回しの
あの長最後の長回しもいいんだけど、あの車のところは、
うん、あれすごいよね、
そう、うん、ね、あれね、なんだっけな、 DVD 特典でやっぱりなんていうのメイキング見たら、うん、もう車作っちゃって車の上撮ったりとか、まあ、いろんな車作ってそれで撮ってるって言ってた、
はいはいはい、
あれは多分一カットでは撮ってないから
フェイクワンカットやね、
そうそう、
いやそうじゃないと不可能や、
うん、全部そうだけど、うん、そのフェイクのやつをこれが初めて出してきた映画だと思うね、あんなに長いやつを、
はいはいはいはい、
だから今まではもう全部打ち合わせでやってたやつを編集でこうやって作るっていうのを、
うんうん、
ですすごい気持ちいいのにしてるっていうのがもう、うん、
まあそういう意味ではそれの究極体がゼログラビティやからな、
そうそうそうそう、
まあほとんど3カットぐらいしか割ってないんじゃねえかぐらいの2時間を通じて、
そうそう、でもそうなると結構映画としてつまんなくなるというか、私はちょっとゼログラビティはそこまで評価しないなって思っちゃった、
うん、まあ映像的にはやっぱワンカットってその現実感っていうか、
うん、
かもしくは超作り込んだ、それこそあの何っけ、あのファンタスティックミスターフォックスの人みたいなワンカットって、
うん、
その細部まで面白いみたいな、うん、演劇的なワンカットの面白さと、うん、ワンカットやからめっちゃリアルっていう、
今まであの芸術的な映画でしかやってこれなかったものを技術が進化して、うん、アクションもできるようになったっていう、うん、とこの最初の頃のやつで、うんうん、しかも今見てもめちゃくちゃ面白いっていうのが、まあ、内容ももちろんすごい面白いし、
うんうん、
ジュリア・ムーアがすごくいいし、
うんうん、
とかもう本当にこの映画はパーフェクトって思う。
ああそうね、そうね、これだってもうほんまになんていうのイメージ、
うん、
その SF ってまあ言ったらこう現実を踏み台にしてるとはいえ、うん、こういうイメージを取りたいっていうものをどんだけそこに 100% 近づけるように具現化していくかっていうことやんか、うんうんうん、でこれは割と時代設定がそんなむちゃくちゃ近未来でもないから、
うんうん、そうそう、
割とこの現実的な中が実はそういうことになってるっていう意味では、うんうん、そのちゃんと普通の街の風景とかも使ってるし、
うん、そうそうそう、あるものを使ってちょっと貧乏な生活をしてるっていう感じがリアルで、
そうそうそう、
だからテリー・ギリアムが考えるような未来とはまた全然違って、
うん、
これ私はこのイギリスの街が荒廃してる感じがすごいリアルだと、グラフィティとかも書いてあって汚くなって、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ汚いところもあれば中世みたいに暮らしてる人もいるっていう、 そうそう、そのレイヤーがすごいうまいなと思って、
うん、
そのね、
いやだから日本人の監督はアニメーション監督はそのイメージを絵で表せるから、
うんうんうん、
イマジネーションのレベルは似てんねんけど、うん、現実に落とし込めないっていう、
そうそうなのよ、
そのバジェットもそうやけど、やっぱり現実にした時のイメージの貧困さというかアイディアの薄さみたいなのがちょっとやっぱり残念やなって思うのが多いよ
ね。 進撃の巨人とか作ってんじゃねえやそうい
やそうやな、俺は結局 見てないけど
いやもうほんとクソだよ。もうでも映画館で 見ないと見れない。もう本当に三浦春馬がひどいってもう口先演技って呼んでんだけど泣くような演技本当。もうこの話すると止まなくなるからそれをぶっ潰すためにもセシル
B シネマホーズいいね。これ最後
もうんうん、あとねクラムは言った。クラクスもあるよ。
クラムはまあ
いいか。
うん、クラムは、うん、まあまあ僕的には大事な映画でしたよ、うん、あの僕はここ日本のローブロアートを示すモグラギャラリーと歌ってる以上、うんうん、あのローブロアートのね、うん、もう元祖の一人やから、
うん、そうそう、もう神様です
よ、ね、神様なんでね。
神様こんなクソダメから出てきた神様って感じだよねこれ見てた。ほん
といやもうねあれこれでもクラム今のほんま日本の、うん、それこそ引きこもりのこととかを、
うん、
ほんまに語るんやったらクラムの兄貴知ってないとちょっと、
そうい
やあれちょっと痛々しすぎるやろ。
すごいよね、うん、でやっぱりなんていうんだ、そういうちょっと狂った家庭の家はやっぱり汚いんだなっていうのと、
う
ん、まあガンモも言えるけど、
うん、絵から汚さがもうにじみ出てるもん、
ね、すごいよね。
プロは6週間に1回しか入らない
ですよ、うん、でさ一番下の弟も頭おかしいで、ね、なんか針の上で瞑想したりとかさ、うん、
やばいよね。
そっちはそっちでみたいな、うん、だからもう血が悪いんじゃないかとかさ、そういうちょっと差別的になっちゃうけど、うん、そういう風に思ったりとか。
でもあれ俺クラムはねちょっとね男兄弟のこともちょっと思ったりとか。
あれ男兄弟だっけ。
弟がいて、うん、俺小学校の割と早い時期に、うん、俺すげえ好きやってんけど、うん、弟はそんな興味なかった、うんうん、運動が俺より全然できたんやんか、うん、勉強は俺の方ができたけど、うん、である時にね弟の方が映画かっこいいっていうことにすごい早い時に気づいて、うん、俺より絵の才能あるって思ってて、うん、でもこいつは絵をはあんま行こうと思ってないみたいな、うんうん、でなんかあのクラムの兄ちゃんって、まあ、クラム自身も認めてるけど子供
俺より才能があるって言ってたもんね。
そう
兄貴は、
うん、やけど結局それがあその自意識が多分邪魔をして、うん、あんな感じになっちゃったっていう、うん、でその何子供の頃に兄弟でやったアニマルなんたらクラブみたいなの話を、うん、40超えたおっさんがよ、
うん、
昨日のことのように話すっていうあの
すごいよね、
うん、人生のピークが小学校やったやつの悲しさっていうか、
うん、
からのあのラストで、
そうクラムはねでもアートが好きなら絶対見るべきだと思うし、まあアート、うん、今回は あえて入れたのはここモグラグだからっていうのが、うん、他にいろいろアート映画あるけど、うん、ハーブ&ドロシーとかもすごいいいし、うん、あとはあのこの間のなんだっけ僕
うん、あ日本のやつね、
なんとか&キューティー、
うんうん、なんだっけ忘れた、見てないのに、
あ嘘、
うん、
いいよ、
あんと
まあ、ハーバード・ブロシーが私は好きだ、私は買うのが好きだから、うん、あのコレクターとしての楽しさっていうのをあれが教えてくれたから、
はいはい、
やっぱりアートは買う、だからあれお客さんに見せたらいい
ハーバード・ブロシー
でもハーバード・ブロシー見せたら、うん、あなたが買う絵はもうあなたのものだから、
うん、
あなたが集めたものは
そうそうそう
あなたのコレクションだから
それを
数あったらそれはあなた自身ですって言える、
う
ん、
そうそうそうそう、
ハーブ&ドロシーでそれを教えてもらったから、うん、だから昨日友達が来た時にすごい、うん、うち絵いっぱい飾ってあるから、うん、いいねっつってこれは誰かに見せた方がいいよって言われたから、
はいはい、いやコレクターとしては素晴らしいねんけど、うん、ハーブ&ドロシー結構ギャラリーやってる人間としては悩ましいのはああいう買い方は、
あそう、ね、
ギャラリーキラーやねんか結構ギャラリー殺しなんでね、
アーティストは嬉しいよね、彼らはもうすごい有名人だし、うん、いやでもギャラリストも認めてたぐらいだから、うん、多分彼らがその展示に来たことで、
うん、
それはビッグニュースになるから他の人たちが買うっていうところまで彼らは言ってたから、うん、もう全然別物だと思う、あそこまででも慣れる人っていうのはやっぱり一握りだし、
うん、そうそう、
でもやっぱりアートを買いたいって、
うんうん、
純粋な気持ちやん、それって、うん、この絵素敵ねって 欲しいねって、うん、他のこの人のでも他の作品も見てみたいね、
うん、そうそうそう
初期のやつはどんなのかなとか言ってそうそうそう見に行くわけ、
ね、そうそうそうでアーティストがさ最初こう今推してるやつ見せんねんけど
そう
これじゃないのある
みたいなそうそうそうそうドローイングとか買ってんじゃん書きかけの
ちょっとこれ今出すか迷ってるやつなんですけどっていうやつを買うっていう、
ね、そうそうそうちょっと全然違う話2の話していいハーブ&ドロシーの2があるんだけど、
うんうん、見てないけど
2の中ではそのハーブ&ドロシーのコレクションが多すぎて、
うん、
1万点以上あるから、うん、で寄付したどこに寄付したっけ、うん、モンマーかなんかに寄付したんだよ、うん、現代美術館に寄付して、
うん、
でも自分のとこだけではさすがに収めきれないってなっちゃって、
うんうん、
それを100ピースずつ分けて、うん、あのハーブ&ドロシーコレクションとしていろんな美術館に渡すっていうプロジェクトをやるっていう話で、
はいはいはい、
その中でドロシーのもうハーブなくなっちゃってるからドロシーの部屋に行ってドロシーの部屋に飾ってある絵がハーブの絵なんです。それがいいもうラブストーリーって思っちゃう。
いや美しい、
ね、美しいよ生き様が美しい人の話はやっぱ面白いなって、
うん、そう あとだからもう一個だけ付け足すとすればハーブさんはただの郵便局員かなんかやんな、うん、ただのサラリーマンやっていうのはちょっと言うときたよね、
う
ん、
そうそうそうそう
別にこう高額金をかけなくてもコレクションはできる
そうそうだからドロシーだってさあの図書館の司書でしょ
そうそうそうだ自分らの月収の中でちょっと使える遊びで使えるお金で何十年も集めたのが、うん、超絶なコレクションになる
すごいよ、うん、だから時の流れと物量で、
うん、
あれはコレクションに彼らのものだからもう、
うん、
アーティストのものではなくてあれはハーブ&ドロシーコレクションってい で
2人の会話のメインでもあったはずやし
そう
アートっていうのは
子供いなかったしね
そ
こは
そうそう
猫しかいない全然違う話をめっちゃするっていうあでもクラムからね
そうそうそう
クラムからアートの流れで
からの
やっぱり
そう
そうそうそう
で最後にこんだけ映画の話を19本もしてきた最後に言うのが
クラックスだけちょっとだけさせて
あ、はいはいはい、
クラックス見てないんだよ、
ね、見てない
クラックスはケビン・スミスが自分が映画撮りたいってずっと思ってて自分、うん、映画大好きだし映画撮りたい映画撮りたいって思ってて自分のずっと持ってた漫画のコレクションを売ってあもう古いやつとかも出たからそれを売ってお金にしてであの自分たち自主制作で多分お金もなかったから、はいはい、あの白黒で
そうね
で
予告編だけ見たけど、
うんうん、で自分の働いてた、タランティーノと一緒でビデオ屋で働いてた友達がいるからビデオ屋とコンビニが舞台で、
はいはい、
隣同士 で幼馴染同士の男らがもうダラダラ喋りながら、
うん、
俺たちの人生ってみたいな話をするっていう、まあ、恋愛絡むんだけど、
はいはいはい、
もうダラダラした日常なんだけど、
うん
それがいいって言って彼はこの映画撮って、うん、その漫画のコレクションを買い戻せたから、
ね、ああなるほどね
そうっていう話もうえ映像の作り方とかすごい下手なんだけど私がなんでこれを選ぶかって私が選ぶ映画は基本的にはそんなにあのなんていうのバジェットが高いやつとかじゃなくて、ね
うん、
誰でもやろうと思えばできるんだから、
はいはいはい、
やれよって思うの
はいはいはい
アイデアがあったら自分にも言えること、
うん、
もう自分がやってないからより思うのかもしれないけど、
うん、
もう本当に下手なの車に乗ってるシーンで男2人が会話してんじゃん、
うん、
会話してる方にあのレンズを向けちゃうもうすっごい酔うのよこうやって右左右左みたいな感じでテニスみたいな感じで撮ってんだけどそれがまた楽しそうだったりとか
はい、はい、
友達みんなで作ってんだろうなっていうので、
はいはいはい、なるほどね、
うん、で途中でやっぱ自分の好きな映画のオマージュとかが出てくるのあのなんだっけチリのディップと、
うん、
あのナチョスみ
た
いな三角形の
ああのまあチップス、ね、
三角のチップスで上手ごっこしたりとかデューレンデューレンとかあとはスターウォーズの話が出てきてあのジェダイの復讐かなんかの時に、
うん、
帝国軍はなんだっけ船を直してたのにその時に連邦軍側が攻撃してきてあれはあの普通の一般 あの大工とかも入ってたはずだとか言ってあれは虐殺だみたいな話を結構延々としてるシーンとかがあってそれがすごい良かったりとかあとはあのゾンビ あのショッピングモールでこうゾンビとかうわーってなってるシーンを全く同じシーンをちょっと入れるとかこれやりたかったんだろうなって思ったりとかやっぱり 好きで映画を作ってほしいなって思うの、うん、だから同じやつで言うならベルフラワーってやつもあるんだけど、うん、それもやっぱり自分の好きな映画マッドマックスがやっぱりすごい好きな人で、はいはいはい、でああいう映画撮りたいと思ってまずバイトしてお金貯めて、うん、50万貯まったよしってマッドマックスみたいな車作って、うん、お金なくなってもう一回バイトして映画を作るって話なんだけど、はい、それもねすっごいいいから、
あ
マッドマックスが好きならもうヒューマンガスのね格言がね途中途中で入ってくるっていうすごいいい映画なんヒューマンガスの格言を手帳にメモしてあって、うん、それがたまに出てくるのすげーいい映画、火炎放射器ですげーの作れたからみたいな感じで遊んでる男たちの映
画なるほどね、ま、クラックス
見たい、見てほしいね、今度借りてきてあげるよ、
うん、あぜひぜひ、
で最後はやっぱりもうハリウッドをぶっ飛ばせって話だよね、
セシル B、
シネマウォーズ
ね、
ジョーターズ、
これは俺も入れるか迷ってくれるから、
うん、
ペロちゃんのとこに走ってから、
うん、わかるわかる、なんかこれは、うん、まあ映画としてさもう、うん、俺たちはインディペンデントで、うん、ハリウッドのクソみたいな映画パッチ・アダムスなんかみたいな
名前出てくるんじゃん、全部名前出てくる、うん、
クソなんだよみたいな感じの映画で、私もそう思うから、で今よこれ2000年の映画だけど今よりひどくなってんじゃん、
う
ん、
あまあね、
2000年でこれをもうパッチ・アダムスがクソだとかフォレスト・ガンプがクソだとか言ってるけど、今はもっと
ガンプ・アゲインって言う
映画の中でガンプ・アゲインっていうフォレスト・ガンプの 2を作ってるでもっとひどそうみたいな、私フォレスト・ガンプ見たけど見てないけど、なんかもう見なくていいやってなっちゃった、
これ。いやでもねフォレスト・ガンプ自体はまあまあまあなんつーのまあ白人至上主義ではあるけどアメリカ史みたいな、
うん、
片側から見たアメリカ史みたいなのを一個のストーリーに載せてるっていう語り口はうまいっちゃうまいねんけど、いやオミットされてるもんいっぱいあるやろっていう批判は多分は、
うん、
ジョン・ウォーターズは思ってると思うけど、うん、
多分、
うん、
私思うのがジョン・ウォーターズの昔の作り方がこれだったと思うの、うん、悪趣味映画術って本をジョン・ウォーターズと書いてんだけど、うん、その中で陶器とかで昔は作ってたと、
はいはいはい、
で勝手になんか安い値段で廃屋を借りて、うん、そこをすっごい悪趣味に装飾してみたいのを、
はいはい、
全部この映画の中でやってるから、うん、なんだっけもう一個この前に撮ってたやつで I love Pecker で、
うん、
これは自分の話だみたいな、カメラで成功する男の子の話で、はいはい、カメラで成功してニューヨークに行くけどなんか合わなくて結局地元に帰ってくるっていう、うん、それが、まあ、例えば、ジョン・ウォーターズの自伝的な自身の話だとしたら、はい、これはそれこそジョン・ウォーターズがやってたドリームランダーズって自分たち の、 集団名前つけてた、
は
でドリームランダーでセシル・ビーだとスプロケットホールズっていうじゃん、俺たちはチーム名がスプレロケットホールズだって、だから全く一緒なんだと、
うん、まあ女優は誘拐こそせえへんだろうけど、
そう
全員のタトゥーに好きな映画を入れてるとかも、
私何入れようかなって思っちゃった何かなみたいな、そうそうそう、結構でも名前が入ってるやつがすごいよね、オットープレミンジャーとかさ
すごいすごいの入れるねみたいな、そう
で、うん、さ演劇するシーンでさ、うん、なんでパゾリーニで客が入んないんだってパゾリーニだからだよみたいなそれ入んないわ言うのとか、うん、そうで、あともう一個思うのが、うん、パトリアハンシアハースト事件っていうのがあるじゃん、
あれでしょ、
ハースト家の娘が誘拐されて、うん、でそこでさそのチームに、
うん、
賛同して、うん、自分も銀行強盗をするっていう、
ちょっとなんつったらいいかな、こう逆の意味での吊り橋効果みたいな、ね、
そうまあちょっと洗脳されるみたいなとこもあったんだと思うけど、うん、
日本でもあったもんね、十何年間監禁されてた女の子っていう、うんうん、
でもパトリア・シアハーストはさ本当に活動家に誘拐されて、
うん、
身代金目当てに で彼らと一緒に生活するうちにその考えは間違ってないって言って本当に銀行強盗するまで行くから、うんうん、またちょっとその換気されてるのとはまあちょっと違うと思う、うんうん、ですごいのはジョン・ウォーターズパトリシア・ハースと友達なんだよね。
あ、そうなんや。
映画に出てる。
あ、そうなんや。
セシル・ビーにも出てる。しかもセシル・ビーの、 あのいつも自分のチンコ触ってるあの部屋、あ、衣装の男の子だ。フィジットってさ、うん、最後ジ・エンドって出す男の子がいいんだけど、うん、その子の親の役をやってるのパトリシア・ハースト。多分ね、ジョン・ウォーターズの映画にほとんど出てる。
は
あ
は
あ、でジョン・ウォーターズ裁判の傍聴が趣味だから、
うん、
聞きに行ってたのよ。
はいはいはい、
マンソン・ガールズの裁判とかも聞いてるし、はいはいはい、時代がやっぱそういう時代だから、うん、いい時代だと思って裁判聞くのに面白い、うん、でそういうのがあってパトリシア・ハーストは多分裁判聞きに行ってファンになって、うん、映画出てくれないかって言って出てくれてる。ずっと出てくれてるからね。でも
はいはいはい、
でちょっと自分の話と似たやつにも怒らずに出てくるって、うん、多分パトリシア・ハーストめっちゃいい人なんだと思うい
やしやっぱね映画監督のやっぱりこう業っていうか、
うん、
友達の映画監督とも喋ってると、うん、まあ、俺もそう思うし、うん、やけど例えばなんかもうどう考えても絵になるやつっているやん、
うんうんうん、
変な顔のおっさんとか、
うんうん、
まあ、この前の小竹真もそうやってんけど、
うん、
元力士で超ごつい体がものすごい常人話でかいだけでちょっとイベント出てもらったりとかしてんねんとかだからそういうなんかこう普通やったらすれ違う時にうわ何この人みたいなとこ、うんうん、やつにこそ声をかけたいっていう衝動にとらわれるのはやっぱ映画監督、
うんうん、
そんな美男美女だけしか出へん
が幻想だよね。そんなのは美男美女もいいけど、
うん、
でもそんなんじゃなくて、
そうそうそう、
でセシル・ビーでいいのはさ敵がさやっぱファミリー映画とか見てる人たちでさ、うん、であとはまあハリウッドシステムの中にいる人たち、うん、で彼らの味方はカンフーファンとポルノファンなんだよね。
そうそうそうそう。そうポルノ映画館にめっちゃかくまってくれる
って言った。なんだっけ、私はなんとかよとか言って、ね、ハードコアヘルプっていう時にもう最高って。
そうそう
で、あとはあのドライブインシアターに来てる子たちがみんな熱狂で。
うん、いやあれいいよね。
いいよ、うん、本当ジョン・ウォーターズすっごい好きだから、うん、クライベイビーとかいろいろ悩んだんだけど、うん、やっぱ映画好きはこれを見とくべきだなっていう感じなんだよ ね、
いや映画で映画のこと見るのって寒い場合が多いけど
これは全別もう、うん、
でもこれさでも全く好きじゃない人も多分いる
いるいるいるいる、あの、うん、下品だから
そうそうそうそう、
あのわざと下品にするからジョン・ウォーターズは、
うん、そうそうそうそう、
ジョン・ウォーターズ自身はものすごいインテリだしね、アート映画すごい好きとかさ、恥ずかしい趣味なんだけどアート映画が好きなのとかねそういうことを言っちゃう人だから、うん、
いやこれはね俺ね2000年やろこれ、
そう
これだから俺が多分大学入った年ぐらいやねんか、
うん、私ここの時に見たな、あれ、
いや俺なこれ映画館で見てなくて、
あそうなんだ、
後で見てこれほど映画館に行っときゃよかったと思って映画ないなと思って、
でも絶対行ったな、
いやという感じでちょっとね時間がだいぶオーバーして
る、押し押しやっぱ、
まあね、まあでもまあ今回はちょっとお互いの10本って感じだったけど、まあ、今後はちょっとこう例えばアクションとかテーマを決めて喋ったり、
ね、監督切りとかでね、
監督別とかで
この監督の新作やるからじゃあこの古いやつの話とかもしようよとかね、そ
うというわけで次は11月なんやけど、
うん、
どうするっていう話で、
あ11月何公開してるんだろうね、11月
なんとなく世間ではもうスターウォーズ一色になってると思う、う
ん、スターウォーズ勉強しないとダメだもん、
俺もや、俺スターウォーズ
結構弱者、
俺も2本ぐらいしか見てなくて最初のやつと、
私は全部見てるけど一応、
あそれで弱者、
だってスターウォーズってもう10回ぐらい見てないと弱者なんじゃないの、やっぱ
マジで、
だってスターウォーズに強い人ってさすごいじゃん、
すごい、ね、じゃあやめよう、
いやもう本当にねツッコミどころがすごい来ちゃうから、
あやめとこやめとこ、
うんそうしよう、
えじゃあ 何する、11月の話題作に絡めたやつがいいよね、
そうだね、それその方が多分映画館に行く楽しみもできんじゃないかなって、
まあ、12月もちょっと視野に入れつつ、
そうだ、ね、
この次がもういきなり紙あの映画ランキングに行っちゃうんで、
あそっかそっか、
もう年末
年末感あった方がいいね、じゃあ、
うん、
なんだろうね、それか 進撃の巨人を見て、進撃の巨人がなぜダメなのかっていう話と合わせて、こういう映画にしたら よかったんじゃないかっていう映画の話をマジで話す。
マジで俺あの最初のやつってもうやってないやつ。
あ、やってると思う、多分まだ。もう今年一番の、本当あれでも興行成績取れちゃうからね。
いや、それにする、
それが面白そうじゃない。でもなんか一応町山智博が自分のホームページでこれを参考にしましたみたいな映画も出してるのがあって、うん、いやでもえどこでみたいなみたいな。
あー、まあそうか、進撃の巨人見る、
後日にしよう、これは。
あ、後日にする、
まあ、一応アイディアとして
OK です。じゃあちょっととりあえず、じゃあそうね、まあ次回は
決まらず、
決まらずということで
決まらず、多分2人のゆるいメールのやり取りで決まると
そうね、
うん、
まあちょっと
それかハロウィンだから、あのハロウィンにかけて、あの
ホラーとか、
そうそうそう、恵比寿のツタヤで今ホラー特集やってたから、ハロウィンって言ってめっちゃ怖いやつやってて、ハッピーじゃないな、うん、これ
あ、まあそれは、ね、まあちょっとじゃあ
置きつつ、
そうです
ね、そんなのの何かに
何かにをやるの特集ということで、次からちゃんと45分で、まあ、今回はちょっと無理でした ね
無理、やっぱ無理、今日特別編、
あ、特別編でね、毎回特別編
じゃあ、あの、はい、
え、ど、何、
おき中、はい、
あ、おき中、
ペロのオペデミー賞でした。
また再来月お会
いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。
いや、映画って本当にいいもんですね。
ね。
どうも
ありがとうございます。はい、エンディングです。
はい、というわけでございまして、
太田です。
はい、もうちょっとついに始まりましたよ、新番組、オキチューペローのオペデミー賞、
ね、オペデミー賞、
そうそうそう、まあ実質第1回でした、今回が。
聞くの楽しみです。
いや、なかなか濃厚なちょっとやっぱり前後編になっちゃいましたけど、
喋りすぎ、
まあ、次からもね、うん、通常でやっていこうかなと思っております
。まとめる力も大切
ね。でも言うてる前やからね、もう次の次、1月の映画ランキングに行くからね。
あ、もうそんな時期、
そう、次11月
に。なんか早くないですか、1年。
いや、隔月はもうね、早いと感じるよね、やっぱり。年6回しかできないですか、うん、この映画談義は。ということで、まあね、また2ヶ月後といいますか、もう来月になっちゃいますけど、11月の月末のオペデミー賞もどうぞお楽しみにくださいということで。じゃあ、ついにいよいよモグラグの新しいインフォメーションがありますので、太田さんよろしくお願いします。
はい、2015年10月10日土曜日から11月1日日曜日まで、小田島仁志のサイケデリックピース。
そうですね。
始まります。
イラストレーターの小田島仁志さんの個展。
はい。
なんとデビューというか作家活動20周年らしいんで、ちょっとね、今まさに展示してますけども、
搬入中です、
搬入中ですけども、結構なんでしょうね、サイケデリックピースかつニューウェーブって感じで、まあね、まあ結構ある意味コンセプチュアルな展示だと思いますよ。だからこれ、あの、小田島さん本人がどういう意図でこういう展示をされたのかについては来週、
ね、
あのインタビューの方が配信できるかと思いますので、そちらをお楽しみにしていただきたいなという感じで、でちょっとね、これちょっとギリギリになっちゃったんですけど、
はい、
明日、
はい、
10月10日土曜日が
10月10日土曜日が18時からオープニングパーティーです。
はい、となっておりますので、もちろん
これを聞いた方々はぜひお祝いしに来てください。
そうですね、ポッドキャストなんで今日ね、その場で聞いてくれてる人がどのぐらいいるか分かんないですけど、当然小田島さんも在廊してくれていますので、ぜひ小田島さんに会いに来てくれたら嬉しいなと思っておりますよ。
よ、
はい、というわけでございまして、まあこの週末プラス、
はい、
3週間ですね、月曜日だけ休労、
はい、
で次の月曜日、来週の月曜日は世間的には体育の日で祝日なんですけども、
はい、
モグラグは祝日であろうがなかろう関係なく月曜日は休労してますんで、休んでますんで、
皆さん間違いないように
気をつけてください、はい、 で14時から21時までオープンしておりますので、
はい、
ぜひかなり今回メインの展示物はかなりねお安くなっておりますからね。
そうですね、
はい、ぜひぜひシルクスクリーンね買いに来てほしいなと思っておりますというわけでございまして、前後編になっちゃいましたけども今回はモグラグラジオボリューム275でした。ありがとうございました。Drag